一般質問。要旨。一般質問とは、市長などの執行機関に対して、市政全般の考え方や方針を問うものです。正副議長及び監査委員は、申し合わせにより、一般質問を行わないこととしています。自由民主党周南、篠田裕二郎。アーバンスポーツに対する支援について。質問。パリオリンピックではアーバンスポーツの活躍が目立っていた。オリンピックの新種目であるブレイキンやスケートボード、スポーツクライミングなど日本の新たなスポーツステージが広まっており、アーバンスポーツの活動ができる場所が必要ではないか。また、民間企業と連携した施設整備ができないか。答え。本市のアーバンスポーツに対する支援としては、他市の事例や民間企業の動向などを踏まえながら、まずは体験イベント等のソフト事業を通じて、競技人口の増加や関心をより高められるよう、アーバンスポーツに触れる機会の提供を図っていく。その他の質問、スポーツ振興の発展について、部活動の地域移行における指導者の確保について。公明党、遠藤真一。まちづくりに資する公共施設のマネジメントを。質問。土地、建物の売却、貸し付けなどを決定するまでに、どのような協議をしているのか。答え。公用、公共用の利用を優先する考え方が基本である。有用性が高く、希少な土地、建物については、所有権を留保しつつ、定期借地権などによる貸し付けを行うこととし、それ以外は原則、一般競争入札により売却することとしている。また、売却などがなされるまでの間は、維持管理費用の削減や財産の有効活用を図るため、一時的な貸し付けを行うなど、暫定的な活用に努めている。また、安全な利活用が難しいと判断される建物については、解体を進めている。こうした考え方のもと、副市長を委員長とした、公有財産有効活用管理検討委員会において、将来的な行政ニーズなどの庁内調査を行い、利活用の方針を審議・検討している。その他の質問、浸水対策について。志向会、服部隆弘。介護者支援について。質問。介護と就労の両立を支援するため、介護認定調査を休日夜間に実施できないか。答え。調査は調査員の平日勤務の時間内で行っている。日常の介護状態を的確に把握できなければ、適切な認定結果につながらない可能性もあるため、ご家族の日程調整が難しい場合は、後日電話で聞き取るなどの対応を行っている。増えるニーズの中で、調査に過度な負担を強いられることがないよう研究していく。質問。認知症の人が起こした事故による高額な損害賠償請求に備え、自治体が保険料を負担する取り組みを検討できないか。答え。本市では、もやい徘徊 SOS ネットワークの事前登録者などを対象に、個人賠償責任保険制度や GPS 機器の購入やレンタルなどの民間サービスの情報提供をしている。引き続き全国の自治体の先進事例について研究していく。未来ラボ、山本慎吾。中学校入学式の実施日について。質問。令和6年度の中学校の入学式は4月8日に行われた。これは高校と同日であり、毎年中学校と高校の入学式は同日に行われている。その場合、3歳差の子供を持つ保護者の方は、どちらか一方にしか出席できないため、 中学校の入学式の実施日を別日にすることはできないか。県外には中学校と高校の入学式が重ならないよう配慮しているところもあるが、本市でもそのようにしてはどうか。答え、中学校の入学式の実施日や内容を含めた学校行事については、学校が地域や保護者の方と協議をしながら決定している。質問、教育委員会から具体的なアクションは起こせないものか。答え、各学校が年間の行事計画を組んで進めていることから、教育委員会の方で入学式の実施日を一律に決めるものではないと認識している。未来ラボ、貞本雅也。希少な植物等の観光資源の保護について。質問。長野山緑地公園内に自生する笹百合は、地域住民や団体の愛情によって、鹿野地域の大切な観光資源になっている。その笹百合が約300株も球根ごと掘り返される被害が発生した。市として地域住民の誇りと安心を守るためにも、地域住民に寄り添った再発防止策に取り組んでいただきたいと考えるがどうか。答え、市としても貴重な観光資源と捉え、ホームページなどで誘客を図ってきた。まずは被害原因の明確化が求められるため、監視の強化が必要と考える。その上で原因に応じた対策を実施していく。また、監視の強化については、カメラの設置なども検討する必要があると考えている。その他の質問、地震発生時の避難行動に対する意識啓発について。未来ラボ、佐々木輝彦。大型事業が進む中、行財政改革の取り組みは、質問、健全で強固な財政基盤の確立に向けて、令和7年度当初予算における収支均衡した財政構造への転換、令和6年度末の財政調整基金残高を40億円以上、計画期間5年間の市債借入れ上限額を150億円という財政目標を掲げているが、実現の見通しはどうか。答え、行財政改革の取り組みにより、財政調整基金の確保など一定の成果を上げている。質問、大型事業が進む中、市民への従来のサービスが将来にわたってより充実した形で継続できる体制の維持が必要である。その上で、人口減少に抗う施策も進めなければならない。選択と集中をもって、まちづくりに生かしていかなければならないと思うが、どうか。答え、必要な市民サービスは確実に行う。優先順位を考慮し、各事業を確実に進めたい。その他の質問、読書環境の整備について。市民の会、小林雄二。中学校部活動の地域移行と学習指導要領の関係について。質問、中学校学習指導要領では、部活動を学校教育の一環として、教育課程との関連を明記している。地域移行された場合、部活動の内申書評価はどうなるのか。また、現行の学習指導要領からの学校教育の一環という項目を削除する意見もあるが、教育庁はどう考えるか。答え、選抜資料の一つとして、中学校長は内申書を高等学校長に提出することが明記され、学校部活動への所属や受賞記録なども記載される。今後、高校入試の進め方がどうなるのかまだわからないが、子どもたちの方から自己申告を促した上で記載する形になると思う。学校の教育活動も大事であり、 部活動も大事な部分がたくさんある。学校教育の一環を削除するかどうかの発言は差し控えたい。その他の質問、公共施設再配置計画について、地球温暖化対策に向けた市の施策について。公明党江崎佳代子、20歳の記念式典について。質問、20歳の記念式典は、男子はスーツ、女子は振袖を着た参加者が多く見られる。LGBT など多様性や高額であることから参加をためらう方がいると聞いているが、服装についての決まりはあるのか。答え、本市では式典に出席する際の服装に特に決まりは設けていない。案内文への記載、あるいはホームページなどを活用するなど、周知方法については検討する。質問、障害者が別室で安心して参加できるようにすることはできないか。答え、障害がある方への配慮として、手話通訳や要約筆記、車椅子席を設けるなどの対応をしている。出席にあたっての配慮を希望される方がおられれば、車椅子席や母子室での観覧や、比較的静かな2階席の利用などを案内し、できるだけ本人の希望に沿った形で出席できるよう個別に対応している。志向会古賀陽子、ファミリーサポートセンター運営事業について。質問、ファミリーサポートセンターの利用実績はどうなっているか。答え、令和6年度7月末時点で依頼会員は515人、提供会員は307人、兼任が33人の計885人の登録がある。令和5年度は送迎に関することが328件、預かりに関することが257件で、計585件の利用があった。質問、利用の流れをホームページなどで示すことはできないか。依頼会員と提供会員の情報伝達や報告書作成などは電子化できないか。答え、今後は利用の流れや具体的な仕組みをよりわかりやすくお知らせできるよう、ホームページの内容を充実させる。今後の活動内容の充実に向けては、電子メールなどを活用した会員相互の情報交換など、スムーズな事業運営に取り組んでいきたいと考えている。その他の質問、すべての教職員のメンタルケアについて。公明党小池一正、人生100年時代、本市の健康づくり政策について。質問、国・県の新たな健康づくり計画の策定内容を踏まえ、本市計画への反映は。答え、国などが示すビジョンや基本的方向など勘案し、評価指標の目標値や達成する取り組みなど中間評価のタイミングで見直す。質問、慢性閉塞性肺疾患 COPD の認知度向上と早期発見のために COPD 集団スクリーニング質問票を活用してはどうか。答え、 COPD の疑いのある喫煙者の受診の動機づけとして質問票の活用を検討する。質問、患者の早期発見や骨粗しょう症による骨折患者の減少につながる取り組みとして骨粗しょう症検診事業を検討してはどうか。答え、自分の骨量を知ることで予防行動、早期治療につながる。他市町の状況などを調査した上、検診事業を検討する。その他の質問、睡眠の大切さの周知について。志向会土屋晴美、周南市国民健康保険の今後について。質問、令和6年3月に第2期山口県国民健康保険運営方針が策定され、 令和12年度からの保険料水準の県内統一に向けた方針が示されたが、なぜ保険料水準の統一が必要なのか。答え、国民健康保険は制度創設当時と比較すると、高齢化や産業構造の変化、医療保険制度の改正等の影響を受け、財政運営が不安定になった。財政基盤の強化を図るため、平成30年度に市町村単位の運営から都道府県単位の運営に変更となった。質問、保険料水準が統一された場合、本市の影響は。答え、県の試算では、一人当たり約9200円の保険料増加で、令和8年度より段階的に年約1800円の上昇となる。負担増となる市町については、県において負担緩和策を講じることになっているが、今後、保険料の見直しを考える必要があると思っている。輝き、河合美和子。中心市街地の活性化について。質問。徳山デッキオープンによる中心市街地のにぎわいの成果について、市の考えは。答え。マンション建設による居住者増加、ホテルの宿泊者増加、駅前とオフィスで働くビジネスマン増加、地価の上昇などの成果がある。質問、通行量は増えたか、また、にぎわいの実感など、周辺商店街の生の声を把握しているか。答え、通行量調査は冬までに行う。ニーズ調査については、商工会議所やパークタウン商業運営にしていただくのがいいと思っている。質問、テナントスペースの新規出店はあるか。答え、10月ごろ1階にフィットネス店、2階に化粧品雑貨店がオープンする予定がある。質問、駅前商店街の活性化のため、市が管理する駐車場の料金を安く見直してはどうか。答え、現時点では見直しの予定はない。その他の質問、防災・減災体制の強化について。交友会、友田秀明。災害対策について。質問、7月11日の豪雨による避難指示発令時に、和田市民センターの鍵が開いていなかったが、避難指示発令時に避難所の確認はしているのか。和田八代支所は地域振興部の管轄だが、現在も新南洋熊毛総合支所と関わりが深く、特に災害対応など総合支所が所管する方がより実態に沿った対応ができるのではないか。富田地区の JR 山陽線南側は、洪水や津波の危険地域対応を自主防災組織に任せているが、地区住民4600人、大手企業5000人、中小企業100社、大型商業施設の利用者をどう守るか、市が主導すべきではないか。逃げ遅れ対策として、パチンコ店と協定を結べないか。答え、避難指示発令時には、避難所の開設を同時に行う。本市は総合支所の設置を選択をしているので、いい意味での二重行政である。民間との協定は活用できる部分に関しては検討する。避難の周知、啓発と指導は市の使命である。交友会、古谷幸雄。鹿野地域のまちづくりへの期待、スピード感を持って。質問、鹿野総合支所移転後の跡地の計画は、現在どのような進捗状況か。答え、現在の状況は、効率的かつ経済的に整備し、早い段階で供用開始ができるように、公募型プロポーザルの実施を本年7月に公告した。9月下旬の契約締結及び公表に向け、事業者の選定を進めている。 質問、商工会や住民の要望が反映されるのか。答え、可能な限り反映させる。今年度中に基本設計を、令和7年11月までに実施設計を作成する予定。施設の運営についても、指定管理などの手法を検討している。今後も意見を反映しながら、前倒しできるようスピード感を持って進めていく。その他の質問、指定管理者制度について、市営住宅、恒久的空き家について、地域産木材の利活用について。公明党、金子優子。防災・減災対策のさらなる拡充を。質問、大雨の時など状況確認ができるよう、河川等へライブカメラを増設できないか。答え、現在、県により、島田川と島地川、渋川へ3カ所、市により、矢地川、富田川、西光寺川など5つの河川へ計7カ所のライブカメラを設置している。今年度、市が管理する巡洋河川の新引川、伊賀川、梅花川、阿道寺川、黒木川の5河川に計10カ所の水位計を設置し、リアルタイムで水位の変化を発信するシステムを構築している。質問、ペットと同行できる避難所の設置は。答え、ペットとの同行避難の相談があった場合、近くの避難所を案内している。現在、避難者とペットの居場所を分けて対応しているが、ペット同行避難が可能な避難場所の周知を検討する。その他の質問、若者定住に向けて移住支援金の拡充を。市民の会、西尾隆夫。公共交通のキャッシュレス化、今後の整備について問う。質問、熊本市や広島市では、交通系 IC カードから離脱の動きがある。原因は多額のシステム更新費だが、更新時期とともに把握しているか。また、更新の場合、国の支援はないのか。答え、令和5年に導入したもので、傍聴交通も検討はしていないと聞いている。そのため、現時点では、時期・費用ともに把握していない。国の支援は導入に対してはあるが、新たな支援は現時点では難しいのではないか。質問、1年から8年の期間で、本市の公共交通においては5000万円程度かかる可能性がある。来年の地域公共交通計画見直し時に言及する必要があると思うが、どうか。答え、重要な視点のため、システムの更新などの可能性について記載を行いたい。その他の質問、児童クラブについて、カスタマーハラスメントについて。志向会、吉安慎太。PPP、PFI 手法を導入した事業について。質問、今後、PPP、PFI 活用事業の予定は。答え、徳山動物園管理運営並びに広場ゾーンほか整備事業における動物園の屋内休憩所周辺のリニューアル整備の一部と園全体の維持管理や入園管理などの運営、道の駅ソレーネ周南リニューアル事業、小中学校の特別教室などの空調整備事業の3つである。質問、令和5年の動物園の入園者数は22万3567人であった。民間活力を導入することで何人の入園者数を想定しているか。答え、現時点で目標数は示していない。質問、何億円かかろうともパンダを誘致してはどうか。答え、徳山動物園なりの魅力を PR していく。質問、 文化会館の63億円の大改修も PFI を活用し、不祥事を起こした文化振興財団から他の民間に指定管理先を変更すべきではないか。答え、令和7年度までは当財団が継続する。思考会、岩田淳二。屋内の子供遊び場の設置について。質問。来年以降も続くであろう夏の酷暑に対し、小さな子供の屋内遊び場については、今後道の駅ソレーネ周南やボートレース徳山での設置予定に大きく期待している。一方で、その設置までにはまだ一定の期間を要することから、これら新施設設置までの期間、公共施設の空いたスペース等を活用した屋内の遊び場や民間事業者の屋内遊技場の誘致などに取り組むべきではないか。答え、ボートレース徳山における屋内の子どもの遊び場整備をしっかりと推進していくことに加え、子育て支援センターなどで引き続きニーズに応じた事業を展開していく。またその中で公共施設の活用や民間施設の誘致について調査研究していく。今後も子どもや子育て世代の声を聞きながら、子育て施策の充実を進めていく。日本共産党、藤井直子。児童クラブの支援員を市の正規職員に。質問。市の恒常的な事業である児童クラブを市の正規職員のいない場所で会計年度任用職員だけで行わせていることは市として無責任ではないか。保育の準備時間を保障する7時間45分の勤務時間にして、有資格者であり主たる職員である支援員を市の正規職員にすべきではないか。答え、支援員は5時間勤務のシフト制で適切に対応している。市もミーティングや研修、子どもへの十分な配慮をして実施している。質問。1年目もベテランも同賃金であることから、働き続けるモチベーションが維持できない。経験年数を加味した給与体系にすべきではないか。答え、公募によらない任用が2回までであったが、国が回数制限を撤廃したので、今後4年目5年目の方が増えてくる可能性もあり、それと合わせて検討する。日本共産党、渡辺君恵。マイナ保険証の利用について。質問。マイナ保険証を持たない市民は、医療機関や薬局に行くたびにマイナ保険証の提示を求められることに強いストレスを感じている。利用が増えた医療機関や薬局に支援金を出す利用促進支援策で、利用者が一定以上増えると自動的に支援金が振り込まれるというばらまきが、病院に行く機会の多い高齢者にとても大きな不安を与えている。マイナ保険証を作るか作らないかは任意のはずなのに、どうしてこんな嫌な思いをしなければならないのか。健康保険証の発行をやめる本年12月2日以降、また現在の保険証の期限が切れる来年7月31日以降の市民への対応の方針はどうか。答え、マイナ保険証を持たない方には資格確認書を送付する。11月の市広報で周知するなど、安心して医療機関の受診ができるよう、被保険者の皆様に寄り添った対応に努める。自由民主党周南、青木義雄。瀬戸内海国立公園大火山について。質問。大火山は徳山毛利藩7代目藩主毛利成義により名付けられた。毛利成義は藩校明宝館を創設するなど、教育学問に通じ、中国の名山である火山より引用された歴史と伝統を有する名称である。また 瀬戸内海国立公園に指定され、特に山頂付近は第2種特別地域に選定され、自然と景観が守られている。非常にポテンシャルの高いこの耐火壇が十分に活用されているのか、現状と課題を問う。答え、耐火壇からの眺望は本市が誇る観光地の一つである。しかし樹木が大きくなっており、本来見渡せるはずの眺望が遮られ、パノラマで見えていた多くの景色が見えなくなっている。登山道のコンクリートの浸食が進み、トイレも使いづらく、山頂には水がない。耐火壇を貴重な観光資源と位置づけ、地域の意見を伺い、維持管理に努め、歴史を踏まえて幅広い視点で魅力を発信していく。思考会、藤井康弘。スポーツ少年団が学校施設を使用の際の使用料について。質問。現在、本市ではバレーボールなどのスポーツ少年団が小中学校の体育館を使用する場合、1時間につき209円の照明設備使用料を納付しなければならない。それが年間10万円近い支出となり、少子化の進行で団員が減少した団の運営に重くのしかかっている。下松市や光市では照明設備の使用料はなく、1時間につき210円の施設使用料を納付することになっているが、施設使用料についてはスポーツ少年団は免除されている。周南市子ども真ん中宣言の具体化や部活動の地域移行に向けた環境整備のためにも、本市においても速やかにスポーツ少年団については照明設備使用料を免除すべきではないか。答え、本市も施設使用料についてはスポーツ少年団は免除している。ただ本市は照明設備使用料を別に設定しており、それについては受益者に公平に負担していただいている。輝き、細田健二。公益財団法人周南市文化振興財団の不祥事について。質問。市が誰も責任を取らないのはなぜか。答え、市とは別の法人格であり、財団自らがその責任を果たすべきである。質問。1億5000万円以上の損害を与えながら、新旧事務局長給与1ヶ月 10% 減という軽い処分が市民の反発を招き、財団だけでなく市の信用失墜につながるのではないか。答え、市は処分の適否を判断する立場にない。質問。再発防止に向けて外部の監視制度の創設などを行うべきではないか。また市長自らけじめをつける考えはないのか。答え、長年歴代市長が理事長を務め不正が見抜けなかった。現在の理事長としても重く受け止めている。今後被害額の回収や経営の合理化に全力を尽くし、財団の再発防止への取り組みを必ず見極めていくことで責任を果たす。その他の質問。戦没者慰霊碑、中魂碑の維持管理について。自由民主党周南、有田力。第3次周南市まちづくり総合計画基本計画について。質問。第3次周南市まちづくり総合計画にこれまでと違った新たな施策取り組みはあるか。答え、第3次まちづくり総合計画の素案では人口減少問題を最大の課題と捉え、本市が持続可能な町として発展していくため、さまざまな施策を展開していく。そのため、町づくりの基本理念を、将来世代へ責任ある町づくりとし、10年後に目指す町の将来像を、未来を歩む生命力満ちる町 として掲げ、町の将来像を目指して取り組む。すべての施策は大きく、町の強み進化戦略と市民生活を支える基盤強化の2つに体系化し、共通の目的や使命を持つ施策を束として連携させることで相乗効果を高めていくことを目指している。